こんばんは。今週も始まりました桂米二の落語湯話の時間です。私は番組アシスタントの小原課長です。今週もよろしくお願いいたします。さあ、レギュラー紹介いきましょう。パーソナリティはこの方です。
はい、こんばんは。
はい、
桂米二と言います。よろしくお願いします
よろしくお願いいたします。
うん、今ちょっとねスタジオで、フルートの音が音色がね、聞こえておりまして、
いいですね。
きり若い女性が吹いてね思ったら、おっさんが吹いてると今2畳が言いかけたからね。そうかいな思ったらやっぱり女性やったそう
だ。綺麗な女性の方が、
なんかがっかりする。
がっかりしますね。
音色がね、音色なだけにね。
祇園のお茶屋さんの、下のスナックみたいなところで飲んでたんですが、吉歌さんと言いまして、うちの狂言の方の姉弟子になるんですけどね、そこの神さんがね。で、女が入ったら上からね、音色が聞こえてくるわけですよ、三味線の。てっきりあの綺麗なお姉さんが弾いたんじゃないと思ったら、いや、うちの弟が多いかな、男がちょっと稽古してるだけ
また音が変わりますね。
もう全然違うね、そんな言われたら。
してしまいましたね。
それを思い出してしまいました、はい。
この方は楽器ができるんでしょうか。スーパーサブはこの方です。
二条、でございます。僕はもう楽器全くダメでございます。
あ、ダメですか。
はいはい。
けど話家はね、お囃子があるから、太鼓を打ったり、それから、二条の場合は笛も吹くし、
そういう意味では
できないことはないんですよ。
はい、
ただ人前ではせえへんという、陰でやってるだけでね
陰でね、はい、
ということでございます。
はい、さあ今週はですね、先日行われたことをね、お話ししていただけるということなんですけれども、
あるんでね、それを中心に喋りたいと思います。
ど
こまで、今週喋れるかちょっとわからないんですけども、
ね、はい、なので今週も30分間お付き合いください。この番組は祇園石田の協力でお送りします。さてさて、
はいはい、
先週の土曜日なんですけれども、
私、ここが中心、はい、ホームグラウンドなんですけども、
ホームグラウンドで、
ちょっと浮気してきて、KBS に出てまいりまして、とまるさんが喉のポリープの手術をしたということでね、それで1週間お休みをするというので、サークルタウンという土曜日の朝の生放送3時間半あるんですけどもね、それ出てまいりまして、はい、代わりにね、実は2回目で、前にも話したと思いますけど、1回目はこの2月に、これはちょっと急に彼がダウンして、明日行ってくれって言われてね、
本当に急ですね
明日もうなるようになりやがるよね。今度の場合は手術やったんで、前もってスケジュールが決まってたんでね、2週間以上前に聞いてたんでね、その心づもりができてたんですけど、逆に心づもりができてると、いろんな段取りとかね考えてしまうから、逆になんかしんどかったね。前はもう何分からへんから、もう教えて、何でも教えて言うて、あ、分かった、本日で喋るわ言ってたんやけど、今度一応ね、もう打ち合わせもしてるしやね、前もって分かってるからね、次はどのコーナーですというのもね、そういう意味で変な段取りを考えたりして、面白いギャグは飛ばせなくてすいませんという話し家がね、2人別におるんで、吉野人とこの2人がね、いるんで、これ大変助かるんですよね。気心の知れてるもんがいてるというのはね。で、その彼らは外へ出るわけですよ。ラジオカー乗ったり自転車乗ったりしてね、
生放送中に、
ね、で、この間吉野城は寺町二条界隈を店と続きに取材するという、
うちの近所ですね。
本当にね。
で、それはどういうことかというと、二条が住んでる近所やから、二条呼び出し一緒に喋れてラジオに出そうという、
熱唱がね、ピンチヒッターで出てはるんで、二条も、ちょっとね、そこで会いましたってな体にして出たらどないやと、
いうことで、朝からずっと彼は二条に電話してたんですけども、全然出ませんでして、
爆睡しておりまして、いや、前日まではね、前日 まではあしょあしたラジオですね言って、
う
ん、
そうやがな
前回の
いや知ってるはずやから、すみませんけど聞けませんとちょっと仕事で出てるんで聞けませんって言うんだったら、はい、まあ分かるけど も, けども、ね、何も言ってへんし家にいるはずや言って
もちろん聞くはずですよね師匠のラジオ ね、 い
や前回はね、うん、聞いてたんですよ、うん、でうちね天井にひっつけないと聞けないんですよなんかわからない
です何をですかアンテナか何か
ラジオ
を
持って、まあ、電波の関係なんでしょうね
ビルが立て込んでたりするとそういうことはよくありますからね、うん、から
前回は3時間半ずっと右手上げたまま聞いてたんですけど
師匠、は
あ
は
あのためにで、う
ん、今回も聞くつもりだったんですけど、うん、ガッとこれが寝過ごしてしまいました、
まあまあこっちのマークと全然違うわけよ、
うん、
で吉之助が何べんも何べんも電話してるしやね、はい、まだ連絡つきませんって、ええがな、ほっといたら言うてね、そういうやっちゃからあいつは、ね、忠誠心のかけらもないやっちゃから言う
てじゃあ結局二条さんは番組には出なかったんですね
出ずで、
は
い、ららら聞くこともしてへんのか
ちょっと聞けず
すいません出ず聞けず
寝とったやな羨ましいわもうそんな寝られへんもん
すいません
今朝僕3時から起きてるの
あ3時からずっとですか
ずっと
これ今収録はね3時、ね、日の昼3時ですから
そうそうもう12時間起きてるわけよ
何時に寝張ったんですか
寝たの11時ぐらいかな
あんまりね睡眠時間取られてないじゃないですか、
普段から5時間寝たらよう寝たなというの
を、体にきますからね
その代わり昼寝はね
昼寝は昼寝好きですか、
うん、好きというか眠とるから、
そりゃね
今日かて出る5分前に眠とうなってきてやね、うん、でもう5分だけ寝よう思って、5分はちょっとあれから7分でタイマーなるようにして、うん、それだけでも違うもん
違いますよね、うん、
電車の中でちょっと寝てあっと思うけどもあれだけでも違うことあるから ね、
そうです
ね、昼寝はおすすめです
おすすめですね、
はい、というてね、8時間ぐらい爆睡しとったんかな
そうですね、もう僕はもっと言ったかもしれない
幸せや、ね、
夢心地やったんですね、うん、師匠の夢でも見てはったんでしょうかね、
まあ、合わせてね8時間ぐらい寝るときありますたまに、うん、けど何目も目覚ましてるのその間に、うん、ずっと寝たきりっていうのはないもん、
うん、ああそうかな
年取るとね、うん、寝るのも体力がいるからダメなんですって、
うん、あそうなんだから早起きになってくるんですかね、は
い、それ間違いないです
身をもって、
はいこの頃つくづく思いますね
体験されてる、
うん、この頃9時ぐらいに電話かかってくる人は朝早からごめんなってもう起きて3時間経ってるでいつでもや
テンション高くできますね、はいはい、午前中の仕事もね、
まあ、そんなわけで、うん KBS は、まあ、これで、うん、当分とまるさんも病気することはないやろうから、
はいはい
もうお互いね、体大事にせないかんなーいう、ね、う言うてるんですけどその日、うん、本番済んでから12時半ぐらいから、うん、日本画家の黒光先生と夜中の1時まで飲んでおりまして、
そうなんですか
石田行って、
はい
お昼ご飯行って、
はい、
でそれから先生ちょっと源氏物語千年記 の、 ね、展覧会があるから言って、
はい、
それ審査員してるからちょっと見とかないかん
ね
ってそれ見に行って、うん、それからちょっとお茶飲んで、井の田のコーヒーで、コーヒー飲んでですね、それから一軒行ってまた石田へ戻ってきて、
うん
でまた祇園何軒か回って最後また石田の大将と合流して1時ですわ
めちゃくちゃスペシャルコースですね
飲み始め1時ぐらいじゃないですかそうそうそうお昼終わって
から、
ね、
ただずっと飲んでたわけでもないからね途中ブランクがあるからその点は健康的やと思いますよ
健康的かどうかは分かりませんけれども、うん、長い間、うん
はいはい
ね、楽しい時間過ごされたんですね、うん、
最後やっぱりしんどかったけどなんぼなんでも
確かにね、うん、その日はゆっくり寝れた
またその日は大将が元気であ
ら、
うん大将が一人で喋ってありましたから
途中寝ることなく大将、
はいうん、
あら
そうやねみんなで寝へんな寝へんなって
もう大将お元気やったんですねはい、うん、いやそうちょっと盛りだくさんの一日でしたね
はいはいそれが、うん、土曜日でございました、
はいはい
手術の方は大丈夫だったんですか無事に田村さんは
もうそろそろ声を出してもいいんじゃないかな
そうですか
4、5日は出したらダメ、
うん、ねえよかったですね、
うん、ですからラジオの本番の時も、うん、なんでやねんと彼がツッコミ入れたくなるようなことを言おう言うて
逆にね、
うん、悪いやっちゃうな、うん
ね、お大事なさってください
喉だけ私も本当に手術を確保したことありますしもともと弱いんでね人よりも二条みたいにあんなよく通る声じゃないし、もう入った弟子入りした時から君の声は悪い声って師匠に言われてましたから
でも味のあるお声ですよね。
ありがとうございます。
忘れないですよね、うん、この声というのは。
そうそう、ヨネさんの声ね、
う
ん、
あそう、うん、あの君からそういうこと言ってもらうとね弟子からそういうふうに言ってもらうと、うん、あのなんかそらぞらしいような気もするけど、うん、まあとにかく、
はい、無事に
ラジオのことは、
はい、生放送も終わりまして、
うん、で火曜日やったかな、
うん、おとといですね。
そうですね、
はい、
あの上方落語協会の総会がありまして、ね、
はいはい、あら、
まあ、年に何回もあるんですけど、今回は2年に一度の会長選挙ということでね、う
ん、会長選挙っていうのがあるんですか、はい、その総会の、
ものすごい民主主義なんですよ、
う
ん、入門して、うん、すぐの門でも選挙権あるんですから、うん、
会員であれば、
はい、うん、会員になったらね、うん、ほんで普通の選挙みたいに20歳になればとか、
うん、
と違うんや、ね、何年か話し交わせなという話に、もう成り立ての子でも一票、うん、で超ベテランでも一票や、
うんうん、
まあ、その代わりあれあの人いるよという圧力はあるやろけどね
落語家さんなら誰でも入れる協会なんですか。
大阪の、
そうそうそう、上方の
話し家であれば、
うん、
上方落語協会というのが、まあ、うん、あっちの協会です、はい、東京には2つありまして、落語協会と落語芸術協会という2つあるんですけど、うん、それぞれ会長にいてありますけども、まあ、こっちは1つですけども、入ってない人もあります、
うん、はい、じゃあ強制ではないんですね。
前は割とみんな入ってたんですけども、うん、四尺一門とか雑魚場一門がちょっと、まあ、ね、見解の相違ということもありまして、 うちの兄弟子でも何人か辞めた人もありますし、よそでももちろん辞めた人はありますし、はい、まあ、それで入ってない人もあると、まあ、雑魚場二段は戻ってきはりましたけどもね、
うん、
また何人かして戻ってきはりましたけども、はい、まあ、一旦、まあ、四尺師匠が出会って、うん、もう亡くなってしまったんでね、
うんうんうん、
でお弟子さんもまあ中ブラリンのままというか、もう今更戻ってこれないというようなこともありますし、
うん、
まあ、いろいろお考えもあるでしょうから、
うん、
ですから京都の市民寄席であるとか天満天神繁盛亭のこれ昼席ね、
うん、
昼席の定席の場合は協会の会員がしか出られないということになってるんです。
あ、はい、うん、そういう決まりがあるんですね。会員で
ない人の恩は出演はできないということになってるんですけどもね、
うん、
まあ、その協会の会長選挙
あったんですね。
三市会長になってこれで丸4年やったんですね、
はい、
今度で3期目、
はい、
もう圧倒的な強さで、
はいはい、
当選されましてですね、
あ、今回も、
はい、まあ、ご本人がもうそろそろちょっとしんどいからもう
ちょっと引退というか
引退させてくれという、うん、言い張るまでは続くんじゃないかと思いますけど、まあ、三市という方が会長になってから、
うんうん、
上方落語協会は社団法人になって、それでああいう寄付を集めていただいてですね、うん、皆さんのご厚意で天満天神繁盛亭ができたり、はい、うん、そういう、まあ、最大の功労者でもありますし、
貢献されてる、ね、はい、方なんですね、
まあ今辞めてもらうとちょっと困るんでね、うん、我々みんなもね、
うん、
一旦そのね、舵取り役の人がいなくなると困りますので、うん、まあ、また次にできる体制がまたできれば、そういうことにもなるでしょうけれども、
うん、
まあ、あと2年は最低会長を務められるということでございます、
はい、
うん、まあ、今までもずっと会長選挙がない時もありました。もう上の人だけで決まってるような時もありましたし、
うん、
あとはまあ新任だけですわね、
うんうん、
もっと昔もあったんですよ、話が鳴った時からね、うん、
はい、
うん、やっぱりある種上方落語協会に入るというのは、我々憧れでもありました。話し家として認めてもらったなというんで、
うん、
で私は昭和51年の11月入門ですけども、うん、あれはもう入って2、3ヶ月でしたかね、
うん、
うちの師匠に尋ねたんですよ、
うん、
いつになったら教会へ入れてもらえるんですかって聞いたら、うちの師匠は、いや、もうまあ入ってる、え、もう入ってるんですか、うん、もうわし会費払ってる世界になる
から、
ね、
あら、
ですからその
そうだったんですね、
今はありません、会費という、うん、月々のお金というのは、はい、けど昔は月何百円とかね、偉い人で1000円とか、そういう会費があったんですよ、
うん、
で、まあ、修行中のものは師匠が払ってくれはったわけですよね、
うん、
で か、まあ、言うたら、まあ、あの自分うちの師匠はあの教会の副会長でしたけども、はいはい、もう幹事会かなんかで、もう理事会かなんかでもうあの話しといてですね、聞いたらもう入ってたということだったらしいです。ですから
昔だった親睦団体からスタートですね。
ああ、もちろん親睦団体ですけども、感覚としては今とあんまり変わらへんけどもね、うん、うん、どう変わった言われても我々はその話家はそんなに、どう変わったということは分かってないような気もするんですけどね、
はいはい、うんうん、でも僕も教会に入れていただいてですね、うん、やっぱりあの米朝一門以外の方とやっぱりお知り合い触れ合うという機会がやっぱり教会に入りますと圧倒的に増えますね。
二条の場合はしばらく経ってからやったかな。
そうですね、うん、まあ、1年ぐらいでしょうか、
あの普通はそうなん、
はい、
うん、それ私の場合はなぜか知らんけど特殊やったんで、
ね、早かったですね、
知らん間に入ってたんやから、うん、なんかそういう話が出たんやろね、うん、はいはい、ですぐに、まあ、承認されたということらしいんですけども、ですからうち弟子の間でもその忘年会ね、うん、新年会やった場合もあるけども、うん、教会のですから亡くなった六代目昇格者もいたはったし、うん、母子賞もいたはったし、上方落語四天王というのがね、いてありまして、今もそのうち、はい、2人は亡くなってるんですけど、昇格、米朝文士春団治というね、それが一堂に揃うというね、
はい、
そういう教会の総会忘年会というのも私は、うん、見ております。総会はなんか面白かった、うん、あの忘年会なんか面白くてね、うん、みんなわーっと飲んでですね、あれは小米兄さんやったかな、文賀師匠柔道の技かけて体落としかなんか
ね、先輩に
先輩にかけはったんですか。
なんだかそれが見事に決まって、
お酒の席だからできるんでしょうね。
そういうことがありましたね。その頃からも会長の選挙はあったんですよ、うん、
あったんですね、うん、どんな風に投票していくんですか。なんか紙に書いてですか。
うん、もちろん、
きっちりと、
普通の選挙と変わらないような感じ、今回も、繁盛亭のね、うん、客席を使って我々で座ってましたよね、舞台のとこに投票台が作ってありました、ね、
うん、投票台わざわざ作られたんです、隣が見えないようなやつ、
すごい、う
ん、なんかパネルかなんかで、
はいはい、
発泡してるみたいな、うんうんうん、そんなんでこしらえて、
それだけのために作
る、隣が見えないように敷居をこしらえてですね、
じゃあそのステージってい
うか、うん、鉛筆が置いてあるという
舞台で皆さん投票されて書いて、で投票箱に入れて
でもう不在者投票もありますんで、うん、すぐにいい開票ですね、うん、
は
い
は
い、
ですからその誰かが読み上げる三四とかね、
はい、何秒
二画とかね、
順番に1票ずつこ う,
そ
う,
そう、あ、すごいですね、
玉入れ方式みたいな、
1票ずつ、そうそう、みんなの見る、ね、見ている前で、
これがね、みんなごちゃごちゃ言うさかいに間違うんや、
そう、みんなが言うんですよ、
言うさかいに、
そうでしょうね、皆さんね、話し家さんですからね、
書く方が書いてなかったり、うん、で新しいね、その次誰で、まあ、名前書いてた人が出てきたりしたら、その名前を書かないからでしょ、
はいはい、
その下に師匠の字書いていくんやけども、それがまだ書いてへん、書いてる途中で次の言うからも分からんようになってる、ね、みんな見てるから、あ、今一つ少ないよとか言うて、またごちゃごちゃ言うて、みんな黙れ
って、なんか和気あいあいと投票が行われてるよ。
でも総会って大体そんな感じ
ですよね。でも時間はかかるでしょうね、まあ、
今回 の, その選挙の場合はもう初めから三四会で圧倒的な強さで、
うん、
まあ、もう始まってすぐもう結果分かるようなね、
うん、
状態でしたから、
はい、
ある種その誰とそれが競ってる、ね、うん、もうギリギリでどっちになるか分からんやったらもっと緊迫感もあるんでしょうけどもね、
うん、
1票ぐらい間違っても何の変わりもないわってな、まあ、そんな感じです、
ね、投票行われたんですね、はい、さあ、話は尽きないとこですが、ちょっと時間がやってきましたので、この続きは来週にたっぷりとお届けしたいと思います。お楽しみに、
まあ、三者会長に決まったということですね、
はい、おめでとうございます。さあ、それではインフォメーション、はい、いきましょう、
もうこれにかけております。6月24日今月24日ですね、
はい、
火曜日京都市アバンティホールで、うん、6時半から、うん、桂米次独演会でございます。前売り3000円当日3500円、
うん、
全席指定でございまして、はい、もうちょっと後ろの方の席しか残ってないんですけども、お早めにお求めください、
はい、お申し込みください、
高島屋チケットショップ、はい、チケットピアなどで発売しております、
はい、
お問い合わせは06-6365-8281 6365-8281米朝事務所までお願いします、はい、
狂言もね、はいはい、行えるんですよね、
園田先生とマルシアスさんの狂言もあります、
はい、うん、ありますので盛りだくさんの内容となっております、はい、ぜひ皆さん、来てください。お待ちしております。ではここでミュージックいきましょうか。
はい、川島英吾さん、
お、まあ、関西にいると住んでおりますけども、この時間聞くのいいですね。
亡くなりましたけどね、私も何遍か一緒に飲んでるんですけども、ね、うん、あの独特の雰囲気の
方ですね、味のある方なんですよね、
歌はいいのが多いですね、
う
ん、まあ、割と、まあ、その中でも好きな方の、はい、今週と来週でをかけたいと思います、
はい、
まず今日は時代遅れ。
そして2畳のコーナー、上場レポでございます。3分間で私の推薦場所などの一品などのご紹介をしようというコーナーでございます。
はい、
この間から あんまり歩けてないとか言うて、はいはい、自分の料理を紹介したりしてましたけども、
はいはい
はい、ね、でも今日は違った一面が見れてよかったですけどね、は
い
は
い、なるべく、ね、京都で、ね、紹介したいと思うんですが、うん、はいはい、今回ご紹介するのは、幽霊子育て雨のポンポさん。
はいはい、では行きますよ。3分間スタート。
はい、今回ご紹介するのは、京都市東山区の松原通り、うん、大和王子を東入ったところですね、うん、幽霊子育て雨の本舗さん港屋さんでございましてね、
初めて聞
きました。これ昔話もあるんですかね、うん、この幽霊が子育てのために雨を買いに来たという言われのある、はいはい
は
い、
それにも書いてあるのか、説明書にも。
そうですね、由来のところにも書いてありますが、ここの方では小話なんですかね、高大寺という、
まあ、まあ、めったにそのやりませんけどもね、うん、
まあ、あの毎日ね、この飴を一銭一文銭を持って買いに来る女性の方がいまして、うん、毎日毎日一文持って買いに来はると、うん、でちょっと不思議やなということで、その誰かに相談したところ、これは幽霊じゃないかということになりましてね、うん、幽霊はあの人間が亡くなったら六文銭渡し船のために六文
三途の川の
三途の川渡し船で六文持っていくんで、はいはい、7日目に来てお金持ってなかったらこれは幽霊じゃないかということで、7日目に買いに来はったら、ちょっと今日はお金持ってないんですが、あの飴を一つ売ってもらえませんか言うて、これはどうぞどうぞというふうに、うん、売ってあげまして、後をついていったところ、うん、高大寺の中のお墓に消えていった、うん、で後見てみると、その赤ん坊がそこで、うん、いたと、うん、お母さんがその飴で毎晩子育てをしてた、
うん、
で高大寺、高大寺にしないといけないよ、高大寺というお話。ちょっとうまく説明できたかどうか分かりませんが、
わかりました、まあ、
言ってることは分かるんですけども、なんか笑いの少ない話だから、まあんまりやらない、は
い、まあ、それの有名なあの飴もね、非常に美味しいですよ、なんでしょうね、昔の甘露飴とかね、あの
べっこ飴、
べっこ飴、黄金糖みたいな、はいはい、あれよりね、もっとねソフトで、ね、
あと一本、
あの甘さが控えめですよね、で全然なかなか溶けていかないんで、喉の調子なんかね、悪い方なんか
いい、ね、
本当にベタベタ甘くなくてですね、で安いんです、300円、小さい袋が300円でして、大きい袋が500円、はい、うん、で営業時間は不定休だそうでして、朝10時半から夕方4時、16時までですね、その言われもね、お店のところに貼ってありますし、いろんな方のサインもありました、米朝師匠の
サインもありましたか、
サインというかあったと思いますね、
来られたというね、
米木真嗣さんのサインもありましたね、なんか知らないですけど、なんかの取材なんでしょうか、ですから、まあ、周辺六道の辻とか、
そうそう、あそこの六道さんの時なんかに私行ったことあります
、はいはい、ですので、あの辺界隈回ってる時にフラッと寄っていただいたらどうですかね、本当に美味しい飴ですよ、
ね、美味しそうな
飴ですね、昔ながらの、うん、飴でございますんで、はい、今回は幽霊子育て飴の港屋さんでございました、という、
はい、名前からするとね、ちょっと幽霊ってついてるので怖いイメージがしますけれどもね、
非常に子育て、
東山通り沿いのね電気屋さんにも置いてたりするんですよ、
あ、そうなんですか、ですか、
電気屋さんないけど横のところに幽霊屋
が、面白いですね、
出張所みたいな、
ね、飴一個一個大きさが違うんですよね。
そうです、なんかね、大きな砕いてあるような飴でして、そういう感じでね、
うん、なんか余計に美味しそうに感じますけれどもね。
美味しいですよ、本当に、はい、ぜひ買いに行ってみてください、はいはい、
そこであの辺しか売ってないかな、どっかのデパートとかそんな売ってないかな。
そうですね、これ結構京都名物なんですか。
さあ、皆が皆知ってるかどうか知らんけど、私ら落語に出てくるというんで知ってるんで、うん、で、まあ、うち近所やしね、
まあ、うん、そっかそっか、聞いたような聞いてないようなっていう感じでしたね。
そうかな、
うん、はい、でも珍しいね、
言われが面白いですからね、
うん、面白いですので一度ね、
その昔の三途川の私は六文銭持ってたって、あの家屋なんか入れたわけね、
六文銭
金を、あ、そうなんですね、う
ん、今はそんな、うん、なんか代わりに入れたりするのかな、
どうなんでしょうね、
お金入れるんですか、
落語の中でそのがめつい人がもっと行さん入れてくれ、うん、あちこちにね、あの地獄で
賄賂
を使うという、それが実は偽金でもったいないから捕まるという、そんな話もあるんですよ
ね、え、いろいろな言い伝えもありますけれども、はい、さあ今日は、上方落語協会の総会の話をしましたけれども、
はい、
はいはい、来週はその続きを、
来週もその続きというか、うん、まあ、協会にまつわることを
お話をね、
はい、ますんでね、
はい、
楽しみに聞いてください、
はい、皆さん楽しみに待っててください。それではそろそろお時間の方が来たようですので、ここでお別れしたいと思います。
はい、はい、それでは、
はい、
おやすみなさい。
おやすみなさい。この番組は祇園志田の協力でお送りしました。